こんばんは。お笑いコンビ中堅立八甲がパーソナリティを務めますロゴスプレゼンツキャンプラジオが始まりました。
おー
イエーイ、
ロゴスプレゼンツキャンプラジオは2025年4月からパーソナリティを様々なジャンルの方が月替わりで担当するという新しいスタイルになりました、うん、5月のパーソナリティを担当します、お笑いコンビの中堅立八甲野村フッソと
大阪です。
お願いします。お願いします。
はい、ということでね、まさかの抜擢
ありがとうございます。
抜擢、アウトドアが好きだと思ってもらったということで、ね、なぜか大当たりで、私たちでも意外と野村の方が結構アウトドアなイメージあったりですとか。
そうですね、外に遊びに行ったりですとか。
マネージャーさんはアウトドアといえば大阪ですって言ってて、
あ、そう、イメージはね、世間、あの一丁前なんですけど、あの世間のイメージは、はい、私かもしれないんですけど、
でも大阪は結構ちっちゃい頃やってた派で、そうそうそう、私は大人になってから結構やるようになった派なんで、
そう、
まあ、そういったお話もお用意していければなと思いますけれども、ね、
はい、
自己紹介の方をね、先にさせていただきます。
そうですね、
中堅立八甲と申しまして、
はい、
岩手県の高校の同級生で
組んだコンビ、はい、大自然の、
うん、私たちの母校が岩手県立盛岡一高って言って、
そう、
でそれをまあもじって、
うん、
中堅八高と掛け合わせて中堅立八高、
うん、
っていうのはどうだって、あの部活の先輩に言われてノーって言えなくて
他人のせいだ、
う
ん、
それがなんと ね、 いいね、もう出会ってから10年ぐらい経ちますけど
そう
続いてるっていうことなんですけど、
はい、ということで、
メンバーがですね、
はい、
メンバーが、今喋ってるちょっと声低い方が野村、
はい、野村フッソさん、
はい、野村フッソと申します、
はい、でちょっとどちらかといえば声が高い方が大阪、
はい、
ということで、
こちらね、結構声が似てるってよく言われるんで、
うん、
気をつけて、頑張って集中して聞いてください。
気持ち低く野村が喋って、気持ち高く私が喋ればいいのかな。
そうですね、うん、うんうんうん、で、はい、私が野村フッソと言いまして、
うん、珍しいね、
大阪さんと同じ岩手県立盛岡一高を卒業しまして、
はい、
ご出身も、
あ、出身、岩手県盛岡市でして、
うん、
そのままずっと18年間岩手県に住み続けまして、
うん、
大学、あ、すいません、大学1回落ちてますね、あの浪人浪人してます
いいよ、うん、
でしまして、うん、山梨大学、
そう、
山梨大学医学部に、合格しまして、
すごいね、
行きまして、これもですね、ちょっといろいろあったんですけど、
おいおい、
おいおい、
そうだね、山梨結構自然が多分いっぱいあって、
う
ん、
そうそうそう
そう、そこで培われたんじゃないか
と。そうなんです
ね、いろんなちょっとお話、
そういったお話も
聞きたいですね。
はい、
はい、
で大阪さん、
はい、大阪は私はですね、岩手県の沿岸の釜石市っていうところに6年間住んでて、
うんうん、
でその後に6年間盛岡っていう野村と同じところに住んでて、高校の時に野村と出会ったっていう感じなんですけど、
うん、
やっぱ釜石は海もあって山もあるので、
めっちゃ自然豊か、
そうそう、でお父さんが結構いろんなところに連れてってくれたので、アクティビティは結構一通りやって、
うんうん、
盛岡に来てからもあの北上川っていう長い川が流れてるんですけど、そこであのボートとかも乗ったりとか一通りやったな、なんかスキーとかもやりますし、
うんうんうん、
結構やっぱ岩手県時代のそのアウトドアの思い出が結構多いかなって思いますね、
うんうんうん、
はい、ちょっとこれからいろいろねお話できればなと思います。
はい、
はい、
中堅立八甲のキャンプラジオぜひ楽しんでください。今回は選曲もさせていただきました。
すごい、
私たちそれぞれが思い入れのある曲を選んでおります。
はい、
それでは早速1曲、
はい、じゃあ私からいきましょう。うわ、これね、曲をねラジオ出させていただくということで選んだんですけど、
う
ん、
これはどういった選曲で、
これはね、私がそれこそ岩手県に住んでたその10代の時に大好きだった上位4曲、
いいですね、
一番聴いた曲上位4曲かな、うん、多分、
じゃあ早速いきましょう。
はい、それでは早速聴いていただきましょう。ニコタッチズザウォールズで夏の大三角形。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
うん、
いい曲ですね、これは。
これ大阪高校の時もね歌ってましたね。
そう、あのよくカラオケに、あの演劇部だったんですけど私たち、
うん、
演劇部が女子女の子4人しかいなくて、うん、私たちの同期がで、よく4人であのカラオケに行ってて、
うん、 そこで私たちの在学中にたまたま高校の真裏にカラオケができて、
うん、あ、そうそうそうそう、
そ、もう高校生でパンパンになってすぐなくなりましたけどさ、これは良くないっていうことで、
音が取れなかったのかな、わかんない、うん、そう、の思い出の結構夏のアウトドアっぽいというか、
うんうんうん、
なんかキャンプのね夜空を思い浮かべる感じの、
い
や、
いいですね、キャンプで聞いてもよし、
そうそうそう、
海で聞いてもよしという曲でした、
そうそうそう、海で聞いてもよし、
はい
はい、お聞きいただいたのはニコタッチズザウォールズで夏の大三角形でしたということで、
それではこの番組はアウトドアブランド、うん、ロゴスのモットーであるエンジョイアウティングの発想からとにかくアウトドアの魅力楽しさを発信していきます、
はい、
早速ですが中堅率8校のアウトドアのエピソードなどをお話ししていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあまあ幼少期やってたアウトドア、
うん、そうだね、さっきオープニングでも話したんですけど、うんうん、結構お父さんがやっぱ連れ出してくれて、うん、釣りとかもやってたんですよ、
最初さ静岡に住んでたじゃん、
そうそう静岡にも住んでた、清水ってとこに住んでて、
うん、ちびまる子ちゃんのね
そこではねそこでは自転車を必死に練習しましたね
いいじゃんアウトドアじゃん、
確かに静岡は海沿いが結構綺麗だ、海岸線が
めっちゃいいね、
めっちゃ綺麗で自転車とかでそれこそ走った
まっすぐのとこでしょ、あのヤシの木生えてて、
あ、そうそうそうそう、三保の松原もね世界遺産、
あれめっちゃいいよね、
よくご存知で、
うん、
そうそうそうそうっていう、なんか一通り私はなんか楽しんだなっていうイメージでしたけど、うん、一方野村さんは、
あ、私はですね、
うん、
私もチャリしましたけども
チャリいつ練習した、
私でもずっと補助輪つけてたのよ、私
5歳ぐらいの時から、私、うん、あ、補助輪をなんていうかプライ、補助輪のプライドがなかったタイプだ、
うんもう補助輪でいいやって思ってて
あ、珍しいタイプだね、
うん、だからもう結構もう大きくなってからというか年長さんとか、
まあ、まあ
小1ぐらいかな、もしかして、
やっぱ外そうって思って、
でまあ外そう、なんかガラガラうるさいなって思ってで
練習した、
練習して、
うん、
で乗れるようになったんですけど、
はいはいはい、
あのまっすぐにしか進めなくて
なんで
曲がれなくて、
うん、怖いもんね、
そう、なんか家の自分家の家の前の通りで、はい、まあ、住宅地なんで、
うん、
練習してたんですけど、うん、数ブロック先行くと、うん、アポロっていう、
うん、
めちゃくちゃ怖いダルメシアン飼ってる犬、あの家があって外で飼ってるんですよ、アポロっていう
ダルメシアってこ
う、めっちゃ怖いよ、見たことある、ダルメシアンマジででかいのよ、
あ、そう、細くてでかいね、はいはいはい
101匹ワンちゃんのイメージで
アポロちゃん
わーって言ったらもう、うん、うわーって折り返せない、こう曲がれないから、で、あ、あたたたたたたってなって、こうアポロの前まで行って、うわーってこうアポロが反応して
アウトだ、
うん、って言ってこう走って押して戻るっていう、
すごいね、
してましたね、
私まず今思い出したんだけど、うん、車輪で思い出したんだけど、一輪車も私やったことあって、
あ、今も乗れる、
ね、思い出せば乗れると思う、
すご
で、私運動神経あんまり良くないんですよ、
うん、
なんていうか不器用なんですね、結構、そう、一輪車も小学校3年生の時に結構3ヶ月ぐらいみっちり練習したのよ、
うん、
公園で、で乗れるようになって、当時習字教室に通ってたのね、
うんうん、
で家から200メートルぐらいの習字教室に通ってたんだけど、
うん、
あの一輪車を自慢したすぎて一輪車であの通ってた、リサちゃん、リ
サちゃん、中字バッグ持ってこうやって、
そうそうそうそう一輪車で通学
する人、噂になってたんじゃない、リサちゃんちょっとって言って、
そうそうそうそう、
私はもう完全に捨てましたね一輪車は、
あ、やったことある、
うん、なんか一応あったんですけど家に、
うん、
でうちの兄弟ちょっとお姉ちゃんが一人いるんですけど、
はいはい、
二人ともあのちょっと運動神経が悪くて、
おうおうお
う、お姉ちゃんができないの見てたんで、
うん、
あ、じゃあ私も無理だなと思って、
うん、
もう捨てで、そう、
捨ててた、
だからもう何もできないですよ、ほぼあの、
うん、
一輪車、
うん、
二重跳び、
うん、
飛び箱、
う
ん、逆上がりとか、そのなんか難関あるじゃないですか、小学校で訪れる、あれ、あれ全部できないですね、
逆上がりもまだできない、
今もできない
逆上がり練習しようよ夏休み、
ああいいね、
私逆上がりも練習した、
え、でもその、
うん、
うちのお姉ちゃんの時 に、
うん、
にその逆上がりがこうぶち当たった時に、
はいはいはいはい、
お母さんがみっちり練習させたんですよ、
うん、
何週間も、
うん、
でそしたらお母さん最初できてたのにお姉ちゃんに教えてたらできなくなっちゃって
どういうこと、
引き込む下手さ、その周りを だからマジ大阪もできなくなる可能性ある。
確かにこうやるんだよってやってるはずが自分ができなくなってくんだ。
うん、私自身もなんか春の短期合宿みたいなやつ行かしてくれたんですよ、お母さんが。このままではまずいと思って。
すごいね。
その体操教室みたいな、もう4日間もうみっちりもうマジの体操の先生に教わったんですけど、できなかったです。
できなかったの？
できなかった。でなんか最終的になんか
な、
でもできた、全員できるようになりますっていう塾だから、うん、できないといけないから結局なんか抱っこ紐みたいなやつつけられて、
あるあるある初期のね、ある。
でもほぼ先生が回転させてはい、できたーめぐみちゃんよかったねって言ってた
の。あの抱っこ紐のやるやつあるね。
そうそうそう、抱っこ紐でできたことにさせられた。
でも調整したのは偉いと思う。なんかその運動が苦手でもさ、
そう
偉いよね。
両親が結構頑張ってくれたんだけど、はいはいはい、ちょっとできなかったですね。
すごい。私あのね、うん、スキー、そうスキーはやったことある。
スキーはね教室お金かけてくれたんでできます。
結構岩手県あるあるなんですけど、そうスキーやっぱできて当たり前文化というか、
うん、
でスキー私ね小2の頃に私もレッスンに行って、でスキーって雪山をこう登んなきゃいけないんですよ。
はいはいはいはい、
で横向きに
カニさん歩き
をみっちりやって、結構野村さっき偉いなと思ったのがちゃんと4日間なんか通ってみたいなこと言ってて、うん、私本当に小児ならではのフラストレーションが溜まって、人生初めて、そうなんていうか、なんでこんなことしなきゃいけないんだっていう反逆精神が
大人への反発、
そこで芽生えちゃって。そう
カニ歩きで
スノボーもやったことあるんですけど、お父さんと一緒に、
うん、
スノボー自体はできるんだけど、あのねリフトが絶対に降りれないのに、私
だってあれなんかさ足かせみたいになってない、あれみんな
言い方によってはね、
この鉄球つけてるみたいな。
いやだからそうそうそう、であ
れすごいよね、
あのね
めっちゃ怖いもん私も。
そう軽井沢に1回スノボー行ったことあるんですけど、うんうん、5回ぐらい登って5回中5回止めたリフトすいませんって言って、リフト停止します。
ああいう人って大阪みたいな人が止めてんだ、
う
ん、
でもそう結構不器用ながら私たちその結構アウトドアをね
慣れ親しんできました、
ね、楽しみましたけれども、
はい、大阪さん小さな時にキャンプとかも行きましたか？
あ、キャンプやりました、うんうんうん、小5小6の時に、それこそ岩手県の沿岸の陸前高田っていうところがあるんですけど、うん、そこにキャンプ場があって、そこで結構家族でキャンプをやったんですけど、
すごいね、
すごいね、いいところで全部貸してくれるタイプというか、ちゃんと区切られててバーベキューもやらせてくれるしっていうので、で私たち大阪家4人家族、弟私お母さんお父さんで行ったんですけど、陸前高田を観光してからキャンプ地に着いてもう結構午後の4時ぐらいだったんですね夏だったんですけど、
うん、
でそっから買い出しに行ってた焼きそばを焼こうってなって、
うん、
でみんななんか焼いてなかったので、もその時誰も料理してなくて、
うん、
なんかみんなお腹空いてないのかなとか言って、俺たち家族はね、
うん、
食べちゃおうぜって言って焼き始めたら、たちまち日が暮れ出して、もうものの10分ぐらいで真っ暗になったの、あたりが
まずい。
で闇の状態でお父さんが焼きそばを焼いてホームビデオがそれ映ってるんですけど、もう
何も映ってない
です。で焦げてるか焦げてないかすら分かんないレベル。
だからみんな何もしなかったん
だ。そう
テントに入る時間だったんだ。
そうそうそう、だからそれタイムスケジュールが私たちだけずれてて、
うん、
でもねすごい朝日とかも見てめっちゃ楽しかったな、その時。
わあいいですね、
うん、キャンプの思い出がね幼少期ありましたけれども、
はい
はい。
まあ、そんなこんなでお話は尽きないですが、
うん、
ここでまた一曲、お聞きいただきたいと思います。続いて、野村から、選曲させていただきます。
はい、お願いします。
こちらはですね、
うん、
アウトドアといえば、ターザン、
だいぶと
ターザンですね。
アウトドアの真骨頂みたいな、
ね、はい、好きなディズニー映画なんですけど、ターザン、うん、これすごい本当に名曲揃いなんで、よかったら、聞いていただきたいなと思います。これ最初のね、ターザンの両親の船が、ナンパしてしまう、はい、ところの曲です。それではお聞きください。フィル・コリンズでサン・オブ・マン。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
お聞きいただいたのはフィル・コリンズでサン・オブ・マンでした。
はい、
はい、ということ で、
ね、
今月のロゴスプレゼンツキャンプラジオは中堅立八高がお送りしています。引き続き中堅立八高のエンジョイアウティング経験をお話しして、とにかくアウトドアの魅力楽しさを発信していきます。先ほどまでは、幼少期のお話でしたけれども、うんうん、ここからじゃあ大人になってからのアウトドアの話していきましょうか、
はい、
う
ん、そうですね、
まあ、高校から、まあ、今ぐらいまで大きくなってから、
うん、
そうで私がちょっと山梨大学だったんで、うんうん、もうキャンプの聖地ですよね。もうゆるキャン
めっちゃ言うなんかね、
う
ん
う
ん、
そうで私が大学在学中にあのゆるキャンっていうアニメが放送されて、うん、でも全員やりだしたのよ。
わかるわかる。
で私もそのなんかお世話になってる先輩が、うん、部活の先輩がめっちゃ持ってて、もう4人用とか2人用とかも
すごい
投げたらこう勝手に組み立てられるやつとか、な全部持ってて、ね、それで結構みんなで行ったりしましたね。部活のメンバーでバーベキューして。
いいね。泊まり？
そう泊まり。であの富士五湖があるんで、そのほとりに結構大きいキャンプ場が全部あるんですよ、
うんうん、
すごいめっちゃいいですね。でもいいね、ガチ自然なんで、うん、夜ちゃんと物をしまわないと、うん、あの動物さんが来ちゃうんですよ。
どういう動物？
からなんか私たちも普通しまってたけど、
うん、
そのしまってある袋とかあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ガサガサガサガサって落とすの寝てると。
へ
でこうテントとかにこう、うん、何かがこう当たる音するんだよ、
うん、
なんかスリスリスリって。
へ
でトイレとかに行きたくなって外出ると、うん、あの鹿さんが、
うん、鹿
さんバンビが、
野生のバンビが、
うん、お腹が空いたのかな。
すごいね。
来ることありますね。
へ
でもあのテントにもプロジェクターで映して映画見たりとか、
うん、おしゃれなことして、
そうでそんなね、うん、あのキャンプに詳しい先輩っていうのが、今の旦那さんなんですけれども。
ちょっと待ってなんだこれ、はい、やられたこれちょっとやられたんだけど、
キャンプで
やばい、
キャンプで
今の話何
育むこともできる。
何が
かっこよかったですか、うん、キャンプ場での。
いやかっこよかったですね。もうあの、うん、火とか起こせるしやっぱ
男性らしいね。
火起こせないと
確かに。そうなんか男性のさ、ね、女性の古代のさ、そうなんか男が火を起こして女が待ってるみたいな、
ね、男たるもの火起こせんとやっぱ。
あ
でそのテントとかも組み立てるんですよ、うん、全部
やっぱ。いやすごいね、得意なんだね、うん、
ローストビーフとか作ってくれて
すげー。男が作るけどなんかの確認みたいなさ、
でっかい
急にハマり出しますよ。なんかあ網に入った料理、なんか網に入った肉、そうそう
そう、網で挟んでひっくり返す
の、網で縛ってなんか煮る料理の男の人。そうそうそう、へーいいですね。私は大人になってからのアウトドアはあの岩手県に倉掛山っていう小高い山があるんですよ、
うんうん
うん、岩手県、あ岩手山っていう、うん、あの2000メートル級ぐらいのでっかい山が岩手あるんですけど、それの、まあ、麓にあるちょっと小高い山がありまして、うんうんうん、そこに人生で初めて登山をしたんですけど、ちょうどあのコロナ禍のあたりかな、やっぱまあ自然の方がこうなんていうか密にならないからっていう理由で、
うんうん、
お父さんに初めて連れてってもらったんですけど、すごいやっぱね、一見なだらかに見えるんですけど、やっぱ登山ってめちゃくちゃ大変だね。なんかもうずっとその階段を登ってるイメージだから、はいはいはいはい、やっぱすごい息が切れたんですけど、やっぱ頂上がものすごい達成感があって、すごいいい思い出ですね。なんか個人的に、
うん、
結構お花とかも咲いてたりとかして。
あそうなんだ。
そう、カタクリっていうお花が
カタクリあるけど
咲いてて、すごい。
下りも意外と大変じゃない？
いや山って。そう、
私も高尾山の時にそう思った。
高尾山、ね、
下りの方がきついなっていう。
わかる。もう膝が結構ガクガクガクガク、
うんうんうん、でもやっぱ楽しいよね。
そう楽しい。
それができるお父さんかっこいいですか？
それができるお父さんかっこいいです。
うわ、
そう。あで私ちなみに私も結婚してるんですけど、うん、私の旦那さんはまだあの一緒にキャンプとか行ったことないんですけど、あのこの前トイレ の、
うん、
あの排水管をなんか自分で直してくれてて、でえかっこいいなって思いました
火は起こせんの起こさせてみ。火、
火はどうやって起こすの？なんていうか木？
いやもうボンってでなんかあの着火剤ってあるんですけど、はいはい、あとなんかあの牛乳パック、俺も燃えるからって言って。
へえ
かっけー。
何が牛乳パックでかっこいいって、うん、
やりましたけどね。
いろんな工夫ができてすごい楽しいですね、キャンプって。
うん、楽しいです。なんかいろんな人のいろんな一面が見れますよね。そういった
確かに
この人意外とね、
うん、
なんか暗いの怖いんだとか、逆に料理できるんだとか、
確かに逆もあるしね、
なんかこういう集団行動の時に和を乱す人なんだとか、そのなんか結構その人間性知りたかったら結構極限状態だから結構現れる
キャンプってやっぱ大人数で行くと大変、それともやっぱ楽しい？
あ、でも楽しい。
バーベキューとかもできる
し、ね、そうバーベキューしてね。
私たち一回グレープカンパニーって事務所に入ってるんですけど、うん、グレープカンパニーの先輩にバーベキュー連れてってもらったことあって、うんうんうん、東京都内のちょっと外れたところにあるんですけど、うん、それもめっちゃ楽しかったね、
うんうんうん
うん、
何焼いたんですか？
結構ね一通り焼肉をやっぱ一生懸命焼いて、うんうん、あと何焼いたっけ？
焼きそば。
あ、そうそうそう焼きそばとか、う
ん、あれ
一般的
バーベキューでさお野菜いる派いらない派ってあるじゃ
ん。ああ、私いる派ですね。
いる派。
私は好きにしたらっていう感じで。あ、でもあのキャンプの時とかは玉ねぎを丸ごとあのアルミホイルでくるんで焼いてみたいな、その丸焼き。
うわ、
めっちゃうまいっす。あれ
美味しそう。
なんかスープになるのよ、もうコンソメスープみたいな味に。
水分が出るんだ。
そう、何も入れてないけどめっちゃうまい。
うわー、めっちゃそういう自然の飯めっちゃいいな、好きなんだよな、う
ん、グルメもねたくさん、ね、
普段主婦としてお料理もするんですか？
あ、私たちはしません。
はい、旦那さんが。
はい、旦那さんがします。
はい、あのあの時代
そう Z 世代
ここでまた1曲曲をかけたいと思います。ということで、じゃあ続いては大阪が2曲目ということで、こちらもあの高校生岩手最後の暮らしの時に大好きだったアーティストさんの曲です。ではお聴きいただきましょう。水曜日のカンパネラで桃太郎。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
お聴きいただいたのは水曜日のカンパネラで桃太郎でした。
ここからはアウトドアを最高に楽しむための情報をロゴスがお届けするコーナー、アイデアタイム GoTo800 です。このコーナーはロゴス東京支店の宮下さん、そして番組スタッフ小林さんと一緒にお送りします。お二人ともよろしくお願いします。
お願いします。
小林です。
宮下です。
あ、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
宮下さんはロゴスのお店で働かれてるんですか、それとも何を普段されてるんですか？東京支店で、
あの、まあ、販促企画部っていうところにいまして、あ、
はい、
まあ、販促物関係ですとか、まあ、展示会やったりイベントやったりいろいろとやっております。
あ、それで結構なんかこういうラジオとかにも出演されてるっていう。
そうですね。
お、大変ですね、
はい、ラジオ慣れしてるじゃないですか
すごいこう上がっちゃうんで、
大変ですよね、はい、声で伝えなきゃいけないです
し
ね。
確
かに背負ってますしね、会社を。
伝わるか伝わないかは宮下さん次第です、
ね、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
本日のとっておきのアイテムを紹介してくださるんですよね。
はい、そうですね、あの砂浜の上とかで、はい、うん、小さめのアウトドア用のチェアを広げて座ろうとしたら、はい、こうなんかうまく座れなかったっていうような経験ってあったりします？
めっちゃあります。なんかお花見とかね、
うんうんうん、
なんかやっぱキャンプとか、はい、それこそ夏フェスとかでもそうですけど、やっぱ地面のコンディションがいい方が少ないじゃないですか、やっぱ、
うんうんうん、石とかね、なんか、
うん、でなんかこう斜めの状態で座ってなんか余計を知りたくなるみたいな、
はいはいはいはい、
ありますね。
それでですね、あのロゴスでは、まあ、砂浜とか、まあ、海岸で、まあ、学生時代に海洋研究をしていた社員が、まあ、おりまして、実際にまあちょっとまあ砂の上で座りにくいねっていうのは経験があったようなのですね、うん、
はい、
なので、まあ、椅子の下にまあ敷くオプションのシートを作りました。それがあのこちらになります。
あ、
メイジさん商品名をお願いします。
はい、シズマンシートっていう商品名ですね。
シズマンシート、
シズマンシート、
シズマン、
すごい、
は
い、じゃあちょっと大阪が
つけてみてください。
つけてみます。これなんか椅子は椅子で本体はありまして、
はい、
それとは別で、
そうですね、
はい、シートがあって、
今大阪さんが手に持ってるのが
キュービックチェア、
キュービックチェアの、はい、足が4本
ある。これこの下にこのシートをつけるって発想めっちゃありそうでなかったですよね。
そうですね。
うん、すご
い、これだけで沈まなくなるのか。すごいな。
これ閉めて。
あ、結構簡単っちゃ簡単だよな。
う
ん、
普通にその。ペラッと軽いシートというか、
ね、
薄手で、
そう、薄手、なんかもっと板みたいなやつなのかなと思ったら、ね、
あ、めっちゃ軽いわ、
うん、もうそもそも椅子が軽い、
うん、椅子がそもそもめちゃくちゃ軽い。
え、そうです、はい、
この椅子は何でできてるんですか？
7075っていう、はい、まあ、ジュラルミン、アルミですね。
へ、
飛行機とかに 使われているような
軽量の、
はい、
軽くて丈夫。
え、なんでこれで沈まなくなるんですか。
まあ、生地があるので、まあ、生地があるから、
うん、なんていうか圧力が
分散されるって
ことですか。じゃなくて面
ですかね。そうです、はい。
確かに特にこの
さんの方が説明
が、はい、4点のやつなんか特にそのね、うん、結構支えるところが点だから、
そうそう、グググググ
って全
然、はい、傾いたりしやすいけど、
結構この
本当に沈まないのかな。
え、いいんですか。
はい、
ちょっとじゃあ、
ま
あ、
ここだとねフラットなのであんまり沈まん感じは分かんないです
。沈めてみます。
そのちっちゃい椅子に座るという
。あ、はいはいはいはい。安定、やっぱその面で支えてるっていうのがすごい
安定感が、
はい、
まあ、砂以外にも雪の上ですとか、あ、まあ、ただ泥の上とかでも、
あ、めっちゃいいですね、
まあ、安定して座れ
ます。なるほど、
はい、
雪とかもめっちゃいいですね、
うん、確かに雪めっちゃ助かるかも。
雪なんてもうズブズブ入っていっちゃいますもんね、
はい、生地が小さいので、はい、汚れても洗ったりするのが
確かに。
それいいですね。結構その、
うん、
汚れどうするかっていうのは結構、ね、アウトドアの課題ではありますよね、
うん、シートがその取り外しできるからね、そのシートだけパパパって払えばいいですしね、
シートがこのコンパクトさに、
はい、え、こんなちっちゃくなるんですか。
折りたたみ傘ぐらいの、
ね、よりちっちゃい、
うん、え、これですごっ。
本当に入る？
うん。
ちょっと言ってるだけじゃない？もしかして。
えらい。え？
入れてみてください。
確かにこうね、はいはいはい、帰るよって言われてね。あ、入る入る入る、これは。
キツキツじゃないですよ。
あ、そう、キツキツじゃない。
数年前までキツキツだったんです。
ちょっとでもね、
やりすぎてさ、ちょっと。
あ、入りました。おお。
おお。もう今結構適当にパパって畳んだんですけど、うん、入りますね、余裕で。
すごい。これとこれでいいですもんね。
あー、でこんなちっちゃくなるんだ。
へー、
わー、確かに荷物ちょっとでも減らしたいもんな。
わかる。あー、これはでもめっちゃさ、普通のリュックにも入るし、なんていうか小型のリュックにも入るし、
ね、すごい。宮下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。ここでまた一曲、アウトドアにぴったりな曲をかけたいと思います。続いては野村の選曲になります。
はい、
なんとですね、ディズニー映画で私が好きな映画があるんですけれども、ターザンというね、映画がありまして、
は
い、そちらの、素晴らしい一曲をお届けしたいと思います。こちらなんとあの V6 の坂本くんが声を担当しておりまして、非常にね、心に染み渡るターザンが初めて人間と出会って、どういう自分に似てるけどなんで違うのという思いを歌った曲になります。それではお聴きください。ターザンよりストレンジャーズライクミ
ー。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
お聴きいただいたのはターザンよりストレンジャーズライクミーでした。お笑いコンビ中堅率8校がお届けしているロゴスプレゼンツキャンプラジオですが、もう早いものでエンディングになってしまいました。
あっという間でしたね。
はい、初めてでしたけれども、
ね、結構意外と私たちやっぱ経験がいっぱいあったね。
ね、
アウトドアというかそのね、広く意味でのいろんな経験あって、うんうんうん、思い出してすごい楽しかったですね、お話ししてて。
そうですね、
ね、
次回もまた
ね
楽しいお話できたらいいなと思います。
はい、
それではそろそろお時間が来てしまいました。中堅率八校からの情報です。
はい、
5月4日日曜日に、中堅率八校スプリングコンサートが行われます。
、はい、
こちらですね、どういうことかと申しますと、
うん、
中堅率八校が、ネタを、何本もやるんですけれども、あのネタの途中でね、音を使うネタを、
はいはいはい、
なんと、うん、プロのピアニストの方とバイオリニストの方が来て、うん、生演奏してくれるというね、
うん、
なぜ
どうしてっていうねそう、これでね、
はい、たまたま知り合いまして、こういうことやりましょうということになりまして、
ご縁があってね、
非常にねグッズなどもあって、
はい、
あの非常に盛り上がる企画となっておりますので、ぜひお越しください。
はい、
また SNS でもいろいろな情報を発信しています。中堅率八高公式 X ございまして、野村フッ素と大阪それぞれも X アカウントやっておりますので、大阪はインスタもやっておりますので、
はい、
ぜひそちらもチェックしてください。今週はこの辺でさようなら。中堅率八高がお届けしました。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
今年ブランド設立40周年を迎えるロゴスは、ロゴスブランド設立40周年キャンペーンを実施中。第1弾として ロゴス氷点下パック1000万個突破キャンペーンを開催しています。ロゴスが自信を持ってお届けしている人気の保冷剤氷点下パックシリーズをキャンペーン期間中に購入された方の中から抽選で総勢880名様にグルメカードやペイポイントをプレゼント。キャンペーンは5月25日まで。ぜひ注目してください。ロゴスショップ&ピクニックララポート安城店が4月18日にオープンしました。キャンプグッズを見て触れて楽しめる店内とピクニック気分を味わえるカフェが融合した新しいスタイルのお店です。公園のお散歩やピクニックがもっと楽しくなるアイテムはもちろん、本格的なキャンプギアを体験できるコーナーも充実。併設のカフェではピクニック気分を味わえるメニューやキッズメニューをご用意。お子様に大人気の駄菓子屋もあって家族みんなで楽しめます。日常をちょっと離れて特別なひとときを過ごしてみませんか。ぜひ遊びに来てください。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。